おばんです。高橋文美でございます。ゴールデンウィーク、今日5月6日ということで、最後終わっちゃいますね。皆さんゴールデンウィーク楽しまれましたか？僕はもうどこも行かずですね、まあなんかいろいろやってました。まあね、終わっちゃいますけど、また会社とかね、始まっちゃいますけど、皆さんね、頑張ってやっていっていただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、5月でございます。5月マンスリーゲスト、本日のゲストですね、ご紹介いたしましょう。ロックバンドインザスープのフロントマン、ボーカリストでございます、中尾雄介くんです。
どうも、中尾です。よろしくお願いします。
中尾、
あ、どうも先日はお世話になりました。
とんでもございません、はい、あのね、先日会って中尾くんの方があったんですけども、あの僕の2月にやった、今年のね2月にやった還暦の記念ライブにですね。
もう2月なんですね、あれね。
そうですよ。
結構前ですね。
前です。はい。それにね、はい、出ていただいたと。
もう、ふんみさんのことを知らないのに、
ね。
知らなかったのに、ね。誕生日のライブに出ていいのかなと思って。
いやいやいやいや。
外丸さんとかにも言ったんですけどね。
そう。だから外丸さんとか藤沼さん、
はい。
はもうもちろんね、知ってたからあれなんだけど、まあ、あと秋間さんとかね。
はい。
あの、王道の。
あの中で、ふんみさんのことを知らなかったのは僕だけですよね。
いやいや、吉田ブギー君も。
あ、そうだそうだ。
そうそうそうそう。はじめましてって言われて。
ドキドキしましたね。
いや、ダメだった。
いやいや、あの雰囲気も僕、あのライブハウスも初めてで。
うんうんうんうん。
結構悪い雰囲気流れてますね、やっぱね。
どういうことそれ。
ライブハウスの中のライブハウスみたいな。
うん、まあなんかね、吉祥寺だしね、場所がね。
暗い感じで、その、タバコの煙とかもあって。
そうそうそうそう。
懐かしい感じがちょっとして。
あ、本当、でもね、お客さんもおかげさまで。
いっぱいでしたね。
びっしり入ってくれて、まああの、ブラック&ブルーの、あの、店長もさ、
はい。
いや、久しぶりですよ、こんないっぱい入ったのって言ってた。
いや、
まあまあね、なかなかやっぱり難しいよね、ライブハウスも。
何がですか？
いや、動員というかさ、ね、集客がさ。
でもあれ、頭から最後まで全部見てたでしょ？
うん。
見てて酒飲んでたでしょ？
俺？
うん。
うん、だって俺の還暦記念ライブだもん。
そうそう。大変だなと思って。
いやいや、まあでもさ、それはもうさ、せっかく皆さんね、時間作って出ていただいて、わざわざさ、それ見ないでどっか行ったら失礼やん、それは。
失礼ですけどね、うん。一番最後にご自身のバンドでね、
うん、
出られて、
うん、
盛り上げていくっていうのはすごい体力やなと思って、それで60歳でしょ、
うん、
すごいですね。
まあ次の日死んでたけどね。
でしょうね。
全然。だってあの日だって俺、ね、メンバーだけでさ、あの、バンドメンバー、これも20年ぶりに勝地くんとかさ、今、はい、ニッキー&ウォーリアーズの、20年ぶりにやったからさ、20年以上ぶりか。で、みんなあれ解散したじゃん、一回。その後俺4時まで飲んだからね、メンバーと。吉祥寺で。
久々だから。
久々だから。
よかったね、と。
そう。
またやろうかと。
うん、もうまたやろうかっていうか、まあなんか楽しかったなって話で。皆さんね、お忙しい方々なんで、あれなんですけど。
打ち上げに出てきたのはお寿司が美味しかったですね。
ありがとうございます。
縁側の美味しさを思い出してますわ、今。これ頼むんじゃないなと思って、あ、この寿司が、
うん。うん。いや、あれいいやつ、俺頼んだんだ。
そう、いいやつだからって言ってたから。
言ったよね、俺ね。
寿司。みんなが意外と、なんかそこにあるのが当たり前な感じで、スルーしてたから。うん、辛抱たまらず、ふんみさんが、うん、これいいやつなんだから早く食べてって。
言った言った。
言った
言った言った、
ね。いいやつなんだと思って食べましたね。
うん、そう、藤沢さんも、
はい、
んな寿司かって言いながらバクバク食ってたから。
ちょっと小ぶりでちょうどよかったですね。
うん。まあまあ、あれは結構、あの、吉祥寺も有名ですから、いいところの寿司を。
美味しかったです。ありがとうございました。
いや、もう、皆さんに出ていただいたんで。はい、でも楽しかったですか？
楽しかったです。ライブは。ええ。
本当。
いろんな、あの、ぎゅっと凝縮された中で、
うんうん、
いろんな濃い人たちを見れたし、ね、
でもお客さんも楽しかったんじゃないかな。あんなブッキングないじゃん、もう多分。
そうですね。あんまりないですね。うん。会わない人たちと会えたから。
そうそうそうそう。
楽しかったです。
だから僕もね、中尾くんと初めて会って。いやー、いい声してんなーっていうかさ。
ありがとうございます。
素敵でした。
僕、チラシでしかふみさん見てなかったから。ほんと外国の人なのかなと思ってたんですよ。なんか言ってたよ
ね。外人だと思ってましたって、なんでやねん。
いや、なんでやねんじゃなくて、あのチラシ見たら思いますよね。誰だって。
あ、そう？
あれは何なんですか、あれは。
いや、あれはもう加工してるよ、
加工してんだ、ね、
そうだよ。
完全に騙されましたよ。
あ、本当？
はい。
そっかそっか。まあまあ。
うん。
それはそれで作戦成功だったってことか、じゃあ俺が。
そうですね。
ね。
まあそれも含めて楽しかったですね。
ね。ありがとうございます。
はい。
まあでもあれか、結局、藤沼さんとも、なんかバンド、
はい。
やって。
年に一回だけ。
やってるよね。
吉祥寺の GB っていうライブハウスのブッキングマネージャーで、藤沼さんのマネージャーでもある翔平さんが、11年ぐらい前に、そういうのを企画して、
はいはいはい。
お呼ばれして、始まったんですね。
ね。
はい。
それで、大島さんとかドラム食べて
た。そうですね。はい。
で、外丸は
外丸さんはまた別に、藤沼さんの誕生日が11月7日にあって、
やってるよね。
これも何年も恒例になっていて、そこで、藤沼さんと外丸さんと僕で、中尾くんと外丸くんと藤沼くんっていう。
だからこの間出たパターンでしょ？
あ、そうです、
ね。そう
です。で、スリードッグナイトっていうのでやってますね。
と、そういうつながりなんだ。じゃあ、それで外丸とも出会った感じ、
はい、いや、外丸さんは、僕事務所がもともとロフトの事務所だったんですよ。ロフトのピンクムーンっていうところで。外丸さんはピンクムーンではなかったけど、その周りの事務所の人だったのかな。
うん、
で、ロフトがあの、練習スタジオ持ってて、下井草に。そこでお見かけしたことあったんですよ。
うん、
なんか、こういう MTR をいじってるな。すごい、あの、近寄りがたい顔でっていう。
うん、
怖いな。
一瞬怖いよね、あいつもね。
で、その時はもう一言も喋らず。で、存在はもちろん知ってたんですよ。
それは、もう、バレット解散した
後。解散した後だったと思いますね。で、僕たちは2000年からその、こう、新しいロフトに出ていくんですけど、その前のロフトの時代とかあんまり知らなかったから、あんまり被ってはなかったんですよ、
ね。
それから15年ぐらい経ってからマンダラでツーマンやった時があって、
はいはいはいはい、
その時にちょっと喋るようになって、
うん、
でもその時もまだやっぱりあの、近寄りがたい外丸さんでしたよね。
う
ん、
あ、そう。
仲のいい人とはすごいにこやかに喋るけど。
そうなんね。あの、まあ、この間中村義人さんとも話したんだけど、
はい、
割と人見知りなとこあるんだよな、あいつね。
それが、
うん、
あの、まあ、自分もそういうところあったから、
うん、
似てるというか、
うん、
誰とでもこう仲良くするタイプじゃないんだなっていうか、そういうのはなんか逆に親近感持ちましたね。
ああ、なるほどね、
ええ。
そうそう、彼はね、なぜか俺はすごい仲いいんだけど、
うん、
だから心をなんかこう開いた人に対しては、
うん、
すげえものすごくこう、ガンガン来るんだけど、
うん、
あんまり知らなかったり、そうでもない人に対してはもうシュッっていう感じだもんね。
でもそれがなんかやっぱ、バカズを踏んできたロックスピリッツを感じますね。
っていうかもうロッカーだから、あいつは。未だにもう現役で。まあみんな、あなたもそうだけど。なんか俺なんかもうさ、中年のおっさんになっちゃったけどさ。
そうなんですか。
なんか、ね、パッと見もさ、やっぱ格好とかもさ、あいつロッカーじゃん。
ロッカーですね。
ね、この間も褒めたんだけどさ。まあ変わらないなと。
攻めてますよね。
攻めてる。スタイルもね、シュッとして。
で横で、その、藤沼さんのギターももちろんすごいじゃないですか。
うんうんうん、
外丸さんのあの、声もすごいじゃないですか。うんうんうん、その、真ん中でやれって言うんですよ、お二人は。
真ん中だったよね。
はい。その挟まれた感じっていうのは、うん、みんな一回経験してほしいですね。
なんで？いいじゃん、
自信なくなりますよ。
そんなことないじゃん。
なんて言うんですかね、この、圧がすごくて。
あ、それは、まあね、まあもちろん先輩だしね。はい、ただ、中君素晴らしかったよ。
本当ですか？
うん。
もう一回言ってもらっていいですか？
言わない。いや、もう素晴らしかった。
ありがとうございます。
本当に。俺は、まあ、初めて会ったんだけどさ。
はい。
はい、すごい良かったなと思って。
ありがとうございます。
まあ、吉田ブギー君も良かったしね、ギターね、すごい。
そうですね。
素晴らしいギター弾いてた。
はい、
うん。だからもう、俺としてはまたね、お知り合いになれた方が増えたから、
うん。
すごい良かったなっていうとこ。ですね。
そうですね。
で、こうやってラジオもすぐまた来てくれたしさ。
ね、こういうのは大体口約束で終わりますけど。
俺は約束破らないから。
誘ってくれましたね。
もちろんですよ。
さすが、ARB キッ
ズ。ARB、ARB の話か。いやいや、それはいいんだけど。
はい。
まあね、あれだよね、とりあえず、なんか、本当はお笑いやりたかったの？
いや、やりたくない
です。っていうことではないの？
やりたかったのは、
うん、
高1の時に、
うん、
弁当の時間がつまんなくて、
うん、
弁当の時間なんか面白いことやりたいねって、その、クラスが一緒になった本田誠っていう相方に、うん、と言ったら、うん、相方がお笑い好きで、
うん、
家に行ったらビデオがいっぱいあって、
うん、
これやってみようかってなって、うん、やり始めたのがきっかけで漫才を3年間やってたんですよ、
ね。ですよね。ええ、で、なんかコンテスト、吉本の中で、
そうですね。
優勝して。
高3、高2か。高2の時に相方が僕に相談もせず、うん、
応募しちゃったの。
応募して全、ダウンタウンの全九州お笑い選手権っていうのを応募してて、
うんうんうん、
宮崎予選、司会が地味お兄さんで、
うん。
で、予選にいっぱい河原で人が来ますよね。
うんうん、
で、この間、その映像、久々に見たんですよ。
うん、ま
あ、その相方が亡くなっちゃったもんですから。
あ、そうなんだ。
その映像を見返してみたら、うんうんうんうん、その中に、長野がいましたね。
本当若き日の。
若き日の。
ああ。
準優勝してましたね。
ああ。
それを抑えて、僕たち優勝してましたね。
じゃあ、長野よりすごいってことだね。
こんなこと言ったら、完全に、叩かれるでしょうけど。
いや、大丈夫でしょ。
でも全然、
うん、
違いますからね、もう今は。う
ん、まあ、長野くんもさ、最近の長野くんが本当の長野くんなんだよね、きっとね。
面白いですね。
音楽も詳しいしさ。
ギターウルフとこの間ライブやってましたね。
めちゃめちゃ音楽詳しいんだよね、洋楽とかもね。
ニルバーナのことを喋ってる YouTube とかね、
うん。あと映画も詳しいし。あの人すごいよ。俺最近すげえ好きなんだよね。
サブカル的なところも強いし。
そう
あとなんか、結構食い込んで、うん、いろんな大御所の人に言うのが面白いですよね。
う
ん
う
ん、
そう。それを破って。
言い過ぎた。
いやいやいや、そんなことない。
でも、いたのは確かですからね。
うん。
で、僕たち別にそんな、面白かったっていうよりか、うまかったんですよ。漫才が。
うん。
これは言えるんですけど、練習めちゃくちゃしたから、相方がめちゃくちゃ練習、する人で、同級生などにすごい説教してくるんですからね。嫌だなと思いながらやってたんですよ。
で、それでこう、プロでこうっていうふうには思わなかったんだ。
思わなかったです。
ああ、そう。
僕は無理だなと思って。相方はそういうのが好きなのはわかるけど、僕はあんまりそういうの向いてないなと思ったですね。
ああ、そう。
面白いことが思いつかなかったり。
それで、路上でライブやって。
そうですね。
ね。
その吉本興業の大会出た時も、
うん、
福岡の本予選行った時も、
うん、
吉本興業の、その、事務所の中にギターがあったから、
うん、
ずっと弾いてたら、
うん、
なんかちょっと嫌味言われましたね。吉本興業の人に。
何してんのみたいな。
音楽の方行けばいいじゃんとかって言われて。
あ、
別にそんなに、音楽で飯を食うとかっていう感覚はなかったんですよ。
うん、
大好きだったんです
けど、うん。
漫才の練習終わったら家に帰ってずっと弾いてたんですよね。
うんうん、
弾きまくって歌いまくって、
うん。
僕はどっちかって言ったらこっちの好きなんだけど、それにあんま気づいてなかったですね。
で、まあまあ、お笑いはちょっとちゃうなと。それで、うん、やっぱり音楽好きだなって言って、まあ路上で歌ったり。して、
うん、ヒッチハイクで、
うんうん、
ギターケース持って、
うん、
全国回ったりして、稼いで飲んで、
うん、
稼いで飲んで、みたいな。
うん、その頃もうオリジナル？
オリジナルぼちぼち作ってましたけどね。
うんうんうんうん、
まだなんか全然、中渕剛とかの影響とかあったと思うんですね。うん、
当時は、じゃあどんな感じの聴いてたんですか？
シオンとか。
あ、シオンね。
ARB とかですかね。
ARB 。うん。
シオン、ARB、ヒートウェーブ。
ああ、ヒートウェーブ、山内くん。
そして僕、長渕剛が最初だったですね。
うん、
もともとその前はバービーボイスとか、
うん、
渡辺美里とか聞いてたけど、
はい、
ガツンと来たのは長渕剛さんで、うん、そっから遡っていって、フォークシンガーの方に行ったですね。
うんうんうん、
日本の、
うんうん。
吉田拓郎さんとか、
はい、
香川亮さんとか、はい、友美雅人さんとか、はい、その人たちになんかパンク精神を感じて、
うん、
フォークなんだけど、
うん、
かっこいいな、パンクだなと思って聞いてましたね。
なるほどね。長渕剛が最初って言ったけど、
うん、
もうあなたが聞いた頃の長渕って、もうなんか、イケイケの長渕でしょ。
イケイケになるまでのさなぎ木ですね、僕が思ってるの。
ああ、ちょっと髪短くして立てた、
そう、
ステイゴールドとそんな
時。ステイドリームですね。
ステイドリームか。
ステイドリームとか、ろくなもんじゃねえですね。
あの辺だよね。
それがテレビから流れてきて。
で、その後に、あんな感じになってったんだよね。
それからちょっとヤクザっぽく
ヤクザっぽくなって、ヤクザっぽくね。
はい。
そう。まあまあ、そうだよね。年代的にそうだなって。だから長い髪の頃の長渕ではないかなと思った。
そうです。そっからもう一週間待って予約して、一週間待って予約してって遡っていったアルバムを買ってきましたね。ギリギリ CD になり始めた頃で、
うんうんうん、
最初はレコードだった
んですよ。はい。
でも並行して、音楽で飯を食うとかって全くわからない時代で、
うんうん、
でも高3になってくると将来のことを考えなくちゃいけないときに、はい、松田優作さんが亡くなったあのブラックレインを見て、はいはい、そこから松田優作さんの本とかを読み漁って、
はいはい、
これでいこうと思って漫才やってたから、
うん、
役者ってできるんじゃないかなと思ってちょっと舐めた感じで、
うん、
でもあの本読むと燃えるじゃないですか、うん、松田優作さんの
燃える燃える
命をかけて何か一つのものに没頭して死んでいった人がいたんだっていうのは、うんうん、映画見ると燃えるし、
うんうん、
で日本人としてアメリカに食い込んだということにも燃えるし、
う
ん、
そうそうそうそう、もう成功したんだけど亡くなっちゃったみたいなね。だってデニーロとかからオファー来たりとかね、
憧れた人から、ね、でオファーが来て
向こうから来てんだな、ね、大した人ですよね。俺も大好きなんですけど優作さんもちろんね、だからもうそう考えるとね、まあ残念っちゃ残念だよね。
いやいや、めちゃくちゃ残念です、
うんうんうんうん、
残念だけど残して影響を与えたのがでかいですよね、
うん、だから俺なんかもさ、まあ知らないかもしれないけど役者もやってたわけですよ。
あ、言ってましたね。
はい、
言ってました、ね、
でやっぱり優作さんに憧れてたとかも本を読んでるし、で優作さんあのスナックでバイトとかしてたって昔ね、
はいはい、
俺吉祥寺のスナックでバイトしたんだよしばらくずっと。
同じとこですか？
いや違う、同じとこではないけど、とかっていうのも影響受けてて
憧れますよね。あの年代に男の子やっぱ憧れちゃいますよね。
そう、それでやっぱりビッグになるにはまずはスナックでバイトだみたいな、まあ単純なんだけど ね。
やっぱり松田優作ぐらい台本にびっしり書かなくちゃいけないんだとかね。
う
ん、
そうそう。脚本家無視してね。
脚本家無視して。
そうそうそうそう。
そういう玉じゃないのにそういうことやるから。
そうそう。
めちゃくちゃ怒られて100年半営とかって言われて。
まあね。ちゅうことでね。まあ、今ね、ずっとお話ししたんです。実はもうね。
はい。
中川くん、時間が迫ってきてるんですよ。
早いですね。
早いね。喋ってるとね、うん、楽しくてね。つ、うん、うことでね、はい。この番組、FM っぽいところが一個だけあって。
お
曲を、そのゲストの方に、リクエストというかね、かけてもらいたい曲を、
はい、
提示していただいて、
わかりました。
かけて、
はい、
っていう流れになっておりますんで。
わかりました。紹介していいんですか？
どうぞ。
これ自分の曲でいいんですよね。
いいですよ。
この間、レコーディングして、サブスク解禁っていうんですか、サブスクでリリースされたばっかりの、明かりって曲を聴いてもらいたいですね。
ほやほやの。
ほやほやなんです。これがもう15年ぐらい前に一回別のバンドでレコーディングしてるんですけど、ライブハウスの稲毛のケーズドリームっていうところで歌ってたら、
はいはいはい、
そこの店長がこの曲を今の世の中に広めたいって言ってくれて、レコーディングしたいって言ってくれて、いやもうしてるけど、はい、そうやって思うんだったらじゃあ完全プロデュースでお願いしますって言って、レコーディング させてくれて、で、サブスクのやり方までやってくれて、リリースされました。
これはソロ？
ソロではないです。中尾と草場っていう、インザスープのベースと僕だけの。
なるほど、なるほど。
そこに、ニック・バッカーズっていう、バンドもやってたんですけど、
うん、
佐藤大輔っていうドラムとか、
うん、
あと、ミヤマンっていうギターが入ったり、ですね。
素晴らしいですね。
はい。
じゃあ、一応、まあ、リテイクというか。
そうですね。
ね。
この時代に、生まれ変わりました。
いい感じで。
明かりという曲を聴
いて。じゃあ、それをね、
はい、
聞いていただいて、
はい、
一旦お別れということで。これマンスリーゲストの次回もありますから。
あ、はい。
また知らなかったみたいな言い方して。
ありがとうございます。
次回も来ていただけますよね。
はい、
来ます。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね。
はい。
非常に好青年でございます。
ありがとうございます。
インザスープのボーカリストフロントマン。はい、ゲストは、中尾祐介さんでございました。
じゃあ
また次回もよろしくお願いいたします。は
い、
じゃあ、その、ほやほやの曲をかけて一旦お別れです。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございまーす。
こんばんは、ディレクターの新根です。
はい、こんばんは。
うん、
あなた保険証をさ、マイナンバーと連動してる？
はい、してないです。
ねえ、
はい、
なんか、俺もしてないんだけどさ。なんかね。
マイナンバー僕まだ、持ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
なんかその、免許証とか別にあるし、みたいな。
うん。でも将来的にはそれ全部紐付けするってやつでしょ？それ一枚で。
うん、みたいな感じですよね。
うん。でもね、結構困るよね。困るっていうかさ、例えばこの間病院行ったんだけどさ。
うん。
なんかお年寄りとか結構大変そうだったよ。
うん。
うん、だからただ今までの保険証も使えますよと、
うん
うん、でマイナンバーとあの同期みたいな、
うんうん、
連動させたのも使えますよと、
うん、
言ってたら別にさ統一することないのにね、うん、と思って。
そうですね、
何なんだろうね、お金もかかるだろうし。
何なんでしょうね、
うん。
政治家の皆さんしか分かり得ないとこですよね。
なんかね、よく、あの、ほら、大阪万博もさ、
うん、
あの、なんかチケットのなんか大変そうじゃん、なんか登録とか。
あ、そうなんですか、
知らない、
知らないです。
なんか ID っていうか。
へぇ、
ともすりゃ、その仕事の、なんかその、役職までなんか登録してみたいな。
は
い、
あ、そうなんすね。
すっげえ大変。
え、チケット買うのに、
チケット買って、
はい、
その入るにあたり、
なんで？
わかんない。でもなんかすげえ登録しなきゃだからね。
へえ、うん。
だからなんだろうね、管理しようとしてるのかな、日本も。
さあ。
うん。なんか大変な時代だなと思って。ね。まあまあなんかあるんでしょうね、意図が。
うん。まあなんかあるんでしょう。何の話や。
まあいいんだけどさ。
うん。
まあ、あなた体調は大丈夫なの、最近は。
全然大丈夫ですよ。
おお、いいじゃない。
体調悪いんですか。
いや、悪くないよ、別に。
何や
ねん。ただ、ほら、毎月行ってるからさ、病院はさ。一応、検診っていうか。
あ、そうなんですか。
あの、まあまあ、血圧はね、年寄りだから。
毎週
毎月。
行ってるんですか。
行ってるよ。
何しに行ってるんですか。
薬もらいに。
何の？
血圧の。
あ、血圧が高いんですか。
高い高い。
へぇー。
もう、年取って、まあ、しょうがないんだけど
さ。どのぐらいあるんですか。
上がね、薬飲んでないと多分160とか。
あ、やばいっすね。
うん。薬飲んでるからね、全然大丈夫。して、下がね、すっげえ高いんだ、俺。
120ぐらいなんですか？
いや、下は90とか。
じゃあ、下90だったらそこまでじゃないんじゃないです
か？いや、結構高い方だと思うよ、多分。
そうかな？
うん。
へぇ
ー。で、まあ、毎月行ってんだよ。で、まあ、近くの病院なんだけど。
はい。
で、3ヶ月に1回血液検査と心電図と。
うんうん。
っていうのをやってますね。まあ、年寄りだからさ。
うん、うん。
やっておかないと。
そうか、俺一回130いくつで、あ、高いですね、うん、お薬始めますかってなって、
うん、
でダイエットして、
うん、
今ちょうどいいですね、120ちょっとなんで、だから下がりますよね、ちゃんとやっぱり、
う
ん、
そうそう、ダイエット1キロダイエットすると1つ下がるって言ってたよ、医者。
へぇ、
1メモリって何？ 1。
あ、そうなんだ、うん、
って言ってた。
あ、そうかも、
うん、って言ってたよ。
へぇ、
だから俺もちょっと太り気味だからさ。
じゃあ、あと40キロぐらいやってたんやけど。
運動してくださいって言われた。
あ
まあまあいいんだけどね。
うん。
つうことでね、はい、曲行きたいと思うんだけど、
うん、
この間、吉祥寺で、先月か、
うん、
お呼ばれライブ、オファーいただいて出た時にですね、
うん、
共演したアーティストが、結構皆さん素晴らしかったんだけど、
うん、
その中でね、マヤさんっていうね、女性のウクレレでね、歌ってる方いたんだけど、これすっげえ良かったんですよ、この方。で、その曲をちょっと、
はい、
おかけしたいと思います。マヤで、私の糧。ありがとうございます、5月マンスリーゲスト1回目、中尾雄介さん来ていただきました。まあね、先日、知り合いになったというか、まあ、仲良くなったばっかりなんだけどね、なんか昔から知ってるような、ノリで話ができる彼なんで、非常に僕はもうより大好きになったということでございますよ。ね、面白いしね、話もね。だからもうなんか、ゲストトークコーナーも時間があっという間だったなっていう印象でございます。というところで、高橋文の勝手に聞きやがれ、次回は5月20日火曜日20時から、再放送24時からでございます。またね、中尾くん5月マンスリーゲスト完結編ということで、2回目出演いただけます。ぜひですね、また楽しい回になること間違いなしなので、皆さんお聞きいただければと思いますよ。 まあね、本当に声もいいですしね、まあ、曲も流させていただきましたけど、皆さん素晴らしいなと思ってくれたと思います。まあ、バンドのねインザスープも、活動してるし、ソロもやってますんでね、ぜひ皆さん応援していっていただければと思いますよ。高橋文の勝手に聞きながれ、お相手は高橋文でございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。